今日はメール読んだり雑談をしたり、まあ、したいんですけれども。
はいはいはい。
あのね。
うん。
まあ、最初に、これ多分放送っていうか配信されてるの4月になってると思うんですけど。
はい。
3月末で、
うんうん。
まあ、1年弱勤めた、その、医療系のね、IT 企業、を退社して、はいね、まあ、札幌に、うん、札幌で病理を、まあ、やり直してるんですけど。
はいはいはい。ね、
はいはいはい。その会社はね、本当にちゃんとした会社だった。
あ、そうですか。
うん。うん、みんないい人だったしね。
ああ、それ良かったですよね。それはね。
いや、本当にね、だからなんで辞めたんだって話なんだけど、うんまあ、それはその、いろいろこう、まあ事情があって辞めたんだけど、うん、その会社が嫌になって辞めたけど全くなくて。
うんうんうんうん。
なんていうか、大学とかさ、まあまあ、医者の業界って広げていいかわかんないけど、
うん。
その、なんていうの、労働環境とかさ、あってなきがごときじゃん。まあ、だんだん変わってきてると思うけど。
まあそうっすよ、うん。まあまあまあね、優しく言えばそういうことですね。うん、そうね、うん。そうそう。
なんかね、うん、本当にみんな普通に有給取るしね。
ああ、そうですか。
有給取るとき別にみんな理由言わないし、それが当たり前だしさ。っていうか、法律的に一応そう聞いちゃダメなことになってるじゃん、理由って。
うん、そうですね、うん。一応そういうことになってますよ。
そう。だからまあその、うん、自分の仕事のスケジュールとか、
うん、
もちろんそういうのは把握しながらみんな休み取ってるけど、
うんうんうんうん、
それはまあ自分のね仕事をするっていう責任においてやってるから、それはまあそうだけど、
うん、
ちゃんとそういうのがこう処理できてれば、別にその権利なんだからいつ休んでもいいよねっていうのがちゃんとなされてて、
あら。
あ、ちゃんと知ってる組織ってこういう感じなんだなと思ってさ。有給とか代給とかよく分かんないまま来てるじゃん、俺らって。どこ分かんないけど、ね。一致はそうじゃないのかもしれないけどさ。
僕ね、年間10日間、有給取んなきゃいけないんですよ。
うん、で、取んなきゃいけないとか言ってるもんね。もうね
取んなきゃいけないんですけど、
うん、
労働基準法がどうとかっていう話で怒られるから、そういうの言わないみたいなこと言ってる人いますけど、もうこれはもう僕の好きでやってることなんで、
うん。うん
しょうがないと思うんですけど、僕、有給取って出勤はよくしてます。
うん、そうだよね。
うん。
いや、なんか、
うん、
そこもね、だから、その、役員の方とかは結構大変なんだよ。
そう、大体どこもそうなんですよ。役員は大変。
そうそう、まあ、そういう、うん、なんていうの、
うん、
勤務体制じゃないっていうか、そもそも勤務じゃないからさ、役員の人たちはさ。
うんでもね、
そのね時間がどうとかじゃないから結局その社員の人たちで回らない仕事とかは結構役員が引き受けたりしてて、
はい、
まあでもその、まあ、ベンチャー企業だからその、まあ、自分たちの会社が大きくなればそのまま、まあ、自分たちのね、
まあね
利益にはなるっていう
なるから、ね、
もちろんそういうのはあるんだけど、
あ
まあでもそれを含めても、その、なんか、社員にこう仕事を押し付けたりとかっていうのもしないし、
しないんだ。
基本的にその、どういう仕事をしたいかっていう希望をちゃんと聞いてくれる。その、嫌なことを無理やりやらせようっていう感じではないしさ。
いいとこじゃないですか。
うん。いや、なんか本当にちゃんとしてるなと思って、その、
ね。まあでも、先輩、うん、そういうなんかいいところに、まあ、ちょっと短い間でしたけど、就職しつつ。
そうだね。
ええ。
なんか、で完全に縁が切れるわけじゃなくて、まあ、なんかちょっとバイトじゃないけどちょっとできることがあればまたお手伝
い
するかもしれないっていう形になってるので、
はいはいはい、じゃあなんかちょっとその札幌でまた新たにスキルを上乗せした後でさらにそっちの方面で面白い仕事ができるかもしれないということですね。
そうそうそう、なんか、うんね、フルコミットはしないまでもなんか、うんまあ、ちょっと手伝えること、手伝えるかな、みたいなさ。
いいですね。
なんかね、そうそう。だからもう、入ってそんなに経ってないのに、辞、
うん、
めて札幌に行きますみたいなことを言ってさ、俺マジで殺されるかと思ってたんだけどさ、言うこれは冗談だけど、まあめっちゃ気が重いじゃん、そんなのさ。
いや、そうです
よ、ね。申し訳ないなと本当に思うからさ、
かるかる
せっかくね、その取ってくれたのにさ。でもなんか別に、その、ちゃんとなんか理解してというかさ、 こっちの気持ちを組んでさ、ついこう関係性がこじれるわけでもなくさ、
なんか理解が早い人たちの中にいるって本当快適ですね。
いや本当にそうだね。
ね。
うん。そう。あとなんかやっぱりね、うん、心理的安全性の高い場所だったね基本的に。
ああそれは。
そうそう現代的だと思う。
いや先輩この放送が流れる頃にはうちの病院の心理的安全性がどれぐらいなのかっていうのは分かってると思うんですけど、
うん、
あの気に食わなかったらこの放送の後でもいいんで僕に文句言ってくださいねあんまり良くないんじゃないのとかあったら言ってください。それ僕がね直さなきゃいけないんですよそこ
はね。あまあねその一責任者だからね今ね。
そういや、うん、ちょっと自信ないな。
いやでもこう逆に思うのは、
うんうん、
上の人の心理的安全性も大事だよねと思うよ、同時に。
大事ですよ。
下の人、なんかさ、やっぱりこうね、うん、構造的にやっぱ下の人が大変なことが多いから、そっちをまずケアするっていうのはわかるんだけど、
はい。
でも、それが逆転っていうかさ、なんかね、逆になって、こう、上の人がそれ、こう、大変になるっていうパターンもあるからさ。
それってやっぱ下から見たらあまり気持ちいいもんじゃないんですよね。
いや、両方大事だと思うよ。
上が潰れたら自分にそれかかってくんのかいみたいなの考えますからね、また。
うん、
いや、そうね。いや、恐ろしい。いや、恐ろしい。あ、恐ろしい。
まあ、なんかさ、まあ、研究者、基礎研究者の集まりはさ、またなんかさ、
はい。
みんな、まあ、丁寧なんだよ。やっぱ今の世代の人たち、特にさ。
あ、そうです
か。だけど、その、うん。だけど、その、なんか、まあそれよりさこう率直に話し合うっていうことがより優先されるじゃん。
うん、
わかる。ニュアンス
大変よく。
うん、
はい、
うん、でもその中でもやっぱみんな気を使いながら話してってその、うん、まああのロジックで話し合うっていう前提がさエンジニアの中にまああるからさそれは研究者とまあ同じだからさ。
あ
うんだから別にその率直に話し合って出ても心理的安全性は壊れないんだけど、
うんうんうんうん、
その会社にはその非エンジニアの人たちも いるわけでさ職種が違ってね。
まあそうですね、
うんうん。そういう人たちのそのなんていうのかな当たりの柔らかさね。
あそれはいい
とこにいましたね。これが社会人かと思ったよね。ちゃんとした
いい社会にいたんですよ。
今はね今のちゃんとした社会人ってこういう感じなんだなと思ってさ。
いや。ちょっと待って、うちの職場はそれを与えられるんだろうか。もうどうしよう、この放送の頃に先輩が嫌になってたら本当にごめんなさいって感じ。
いや、俺がどうとかっていうのも勉強になったっていう話ね。うん、
はい、そうっすね。そうね。
っていう、ちょっとね、あの、うん、感想を言いたかったので言っときます。なるほど。
ちょっと今、焦燥感が押し寄せてきましたが、ご期待に添えるように頑張ります。
いやね、いやだから俺もなんかちゃんとしなきゃなって思ったよね、その、いて。うん。なんか別に無理してたわけじゃないけど、
うん、
やっぱりこう、なんていうの、あの、ニコニコするようにしてた。
あ素晴らしいですね、うん。
うん。
社会的対象ですね。
ちゃんとやんなきゃなと思って、その、別に、その無理やり笑ってたわけじゃもちろんないし、
あら
別に愛想が良くなるわけでもないからさ、その突然ね、人って。
おなるほどね、
まあ、でもなんかこの言いようでさ、
はい、
ちょっと若干培われた感ないその2人そのなんていうの
あ
当たりを強くしすぎない話すみたいな
引用の効果の話していいです。
お
僕ですね、
うん、
あの 1,2 を争うほど喋りが上手くなりました
何が1、2か分かんないけど上手くなったん
だ。どこでとかもう言うとちょっ とあの角が立つんで言わないですけど、
うん、
あの明らかに僕喋るの上手くなってますね
この4年か5年で
そう人当たりっていう今キーワードで先輩言ってますけどそこでの話ですよ。だから誰かに圧を与える話し方じゃなくて、
うん、
あのそういうなんかマウントとかとその無縁のところで話をするのが自分史上で最高にうまくなりましたね。
おー、
うん。
なんか別にそう決めたわけじゃないけどね。まあなんか、
うん、
その、
決めてない。
ね、やったわけじゃないけど、なんか、まあ、知らない人が聞いてるっていうことを前提にさ、
はい、
話す時にね、まあそんな攻撃的なことをね話すと、
あ、まあね、
こう跳ね返ってくるから大変そうだなみたいなところからはさ出発してるんだけど、俺の中でね勝手に。
いやでも先輩がそれ言われて思いましたけど、僕知らない人相手に喋ってる気持ち一個もないですね。引用のリスナーにっていう広さはあるんですけど。
あ、そうだね。だから多分本当に初期の頃じゃない、
うん、ああ、そうだな。
のところに多分そういう、俺、だから多分その、ちゃんとしなきゃとかっていうよりは、まあ、臆病なのかな、慎重なのかな、よく言えば。
それ前も先輩ちょっと言ってましたよね、それね。確かね。
うん、
そのね、でもね、本当この1年ぐらいっていうのはもうだから、引用のリスナーが聞く上で、過剰にビビらない程度の気遣いはもしかしたらしてるかもなっていうのは思いました。
あ、そうそうそうだね。
ああ
、うん、今はそういうなんか誰に喋ってるか分からないっていう不安感はないんだけど、もちろんさ。
ないですね。ないな。
だけど、まあ時代の流れってもあるかもしれないけどね、その昔ほどこう、だと単に年取ったっていうのも一番大きいんだけどさ。
それはありますよね。
その、なんか、無意味に尖って、言い方はしないようにしようっていうのはなんかちょっと若干培われたかもしれないね。
ほんとこれ語弊をその生むかもしれませんけど、恐れずに言えば、
うん、
我々が大学院時代の時の喋りのまんま番組やってたら全く違うニュアンスですよね。
そうだね、
うん、もっと、
うん、
もっと攻撃力の高いコンテンツになってた気がします。
いや、そうなんだよ。なんかさ、
うん、
本当に、もう話、何回この話してるけど、ここ数年で俺、なんて、ネタ的に扱われてる女子高生が、はい、あーねーとか、それなーで話してるじゃん。
あーねーとか、
それなーで、ね。本当にそう話すかどうか別としてね。
はいはいはい。
うん、俺、そのニュアンスが本当にここ数年で分かるようになった。
あー、上手。上手
って。いや、アーネーとそれなっていう言葉を生み出すのすごいなと思う。
すごいですよね。
ほとんど意味がないじゃん。まあ、ニュアンス語っていうの。
ないね。
うん。
ない。けど、それが本当に会話の真髄なんですよね。
うん。
本当にね。
うん。そういう方向性の会話の意味みたいなのはね、ようやく気づいたよね。俺の中で二大気づきなんで、それと、
はい、
機嫌が悪くなった時は甘いもの食べるっていうのが俺の中の二大気づきなんだよね。
あ、もう全く何の反論もないやつ。
うん、
異国日記。
うん。
漫画の。
うん。
も
う
素晴らしいなと思うんですけど、
うん。
アーネとソレナで思い出したんですけど、
うん。
異国日記で出てくる高校生たちの会話って、
うん。
本当に素晴らしいんですよね。こういう会話を聞きたいとかじゃなくて、もう再現性が、本当再現度がすごいなと思うんですけど、
うん、
相手を傷つけずに、そのアーネ・ソレナのもっとなんか解像度高いことを、
そうだね、
漫画にしてるなっていう。
もっとテクニカル、
うん、
スキルフルなやつでしょ、それの。
スキルフルです。我々はアーネ・ソレナの理解でいいと思うし、それ以上知ったらむしろ女子高生でもないのに、うん、なんでそんな知ってんのって思うんですけど、異国日記にはそれがあるんで、すごいなと思って見てますが、
うんうん
あれこそ真の雑談だと思いますね。本当に。
そうなんで、俺らさ、うん、系統的に言うと雑談できない組じゃん。
雑談できない組ですね。うん。雑談になってないんですよ。
うん。
なんだ、教訓とかまでたどり着くのは我々両方ともすごく嫌いなタイプなんですけど、
うんうん。
ついシステマティックに話題の方向を見てしまう、癖というか、
うん。
何かがあるじゃないですか、それは。
頭の癖みたいなやつ
ね。そうそう。俯瞰と拙者を両方やらざるを得ない、なんか、その思考の癖があるじゃないですか、そこは。
うんうん、
だそういうものから無縁なのに雰囲気をちゃんと醸してくる、本当真の雑談ってもう異国日記以外で見たことない創作物だと。
フィクションで本当の雑談って再現するのすっごい難しいよね。
すっごい難しいですね。
確かにね。
それができてるから本当すごいと思うんだよな。
いや、そうかもしれないな。
確かにな。うん、僕、だから異国日記、本当に、まあみんなすごいすごいって言ってますけど、いろんな意味で。
う
あの雑談の純粋性は本当真似できないなって、もうなんか芥川賞を取ってくれって思ってます日頃。
いやあの昔の巨人の斎藤のスライダーぐらいの解像度で投げてるよ
ね。あ、それは曲がりすぎですね
あの
あね、それはそう、テレビ番組で見てても分かるスライダーね。あのね、テレビの角度で見てても分かるっていう、ね。
そうそうそう。あの、なんていうの、じゃ、ずっと外角のスライダー投げてるのに、
はい、
打てない感じの、あの、
ね、
コースね。
そう、分かる。あれ、そう、本当にそう。
ヤンデル先生、ヨウ先輩、こんにちは。
いきなりメール読み始めた。
はい、私は、はい、本を読んでいるとき、書かれた文章から自然と頭の中で映像をイメージしています。
うん、ほう、うん。
イメージできないものは入り込めません。
ああ、ね。
それは、小説に限らず数学の教科書などもです。皆さんそんな感じだろうと思っていました。
うん、
ところが、文章を読んで映像が出てこない人、自ら小説を書くのに物語のストーリーを覚えてない人が身近にいることに最近気づきました。
うーん、
人の認知の仕方って面白いなと思います。ちなみにお二人はあまりお好きでないかもしれませんが、医師の作った頭の良さテスト、
うん、
認知特性から見た6つのパターン、本田真美さんかな、面白かったです。それでは失礼いたします。生駒さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
はあ、映像、浮かんでこないときもよくあるな、小説とか。浮かんでこなくても読めるけど、まあ、浮かんできた方が確かに入り込みやすいな。
十二国記をゆっくり読んでるんですけど、
うん。
全巻一気に買ってから、3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、
うん、
ちょうど今日エピソードの6番目かな、トナンの翼を読み終わったよっていうのをツイッターにちらっといつもの感じで載せたら、
うん、
過去最高にリプライ来てちょっと引いてるんですけど、
トナンの翼は最もポップかもしれないね。俺も好きだけど、
だからなのかな。でトナンの翼、いや、素晴らしかったんですけどね、その、素晴らしいと思うんですけど、
うん、
読んでる時にその僕移動中とかに読むんですよね、出張の、
うん、
で情景描写をすっ飛ばして読んでる部分が何箇所かあるんですよ、やっぱり。
いや、わかるな。
でそこは僕すっ飛ばしてもいいっていう経験によるすっ飛ばしがあるんですよね。だから、
うん、
ここは多分こういうニュアンスのことを説明してんだろうなとか、
うん、
あの小野冬美さんってあえてなんか普段使わない漢字に普段使わないルビを振って新しい読みを与えたりするんですよね、うん、中庭とか、
うんうんうん、
でああいうのを本当に真剣に読んでいこうと思うと結構時間がかかるので、そこスイスイ読んじゃってるところがいくつかあって、うん、そういうところは多分情景を頑張れば思い浮かべることができるんだけど、まあ、そこまでしなくてもいいかと思って結構流して読んだりしてるんですよ、
うん、
なのに、
うん、
途中盛り上がってくると全部想像できるようになるからすげえなと思って読んでました。
あ、その隅から隅まで読んでるわけじゃないのに、
うん、
最終的にはちゃんとその世界の中にいられるようになってるってことね。
そうなんです。だから挿絵もあるからそのキャラクターの顔が思い浮かぶのかなと思ったらそうでもなくて、
うん、
挿絵に書かれてない風景とかも結局読み終わって本をパタンってやった時にいくつも残ってるってことは、
うん、
結局その世界に没入させられていて想像もさせられてるんだなっていうのを今ちょっと思ったんですよね。それすげえなと思いましたよ、それは。
確かにそうだな。
うん。
なんかそのアクションバトルみたいなアニメをさ、まあ、呪術廻戦みたいなね。
うん。
あれをさ、全然その、なんていうの、バトルのルールとかを把握しないで読ん出るパターンの人間なんだけどさ、俺は。
おう、うん、
だから十二国記とかもなんか細かいところ俺も結構すっ飛ばして読んでるんで、地理的な関係とかさ。
はいはいはいはい、
でもイメージはついてるところは結構確かに多いかもな。
そういうのを気にしだすと今の生駒さんが言ったように、
う
そのイメージが湧かないものは読めないっていうのを今おっしゃってましたけど、
うん、
まあ、イメージしなくてもいいかって思っててもいい本って結局イメージが湧いてくるんですよね。どっちかというと。いや、なので、なんかその言いたいことはわかるし、どっちかもうちょっと受動的なんだけど、僕も結局好きな本っていうのはイメージが湧いてるなと思いながら聞いてました。
そうだね。いや、そうだな。
いやで、ちょっと話変わるんですけど、
うん、
あのワンピースの、1年前に映画化されたワンピースフィルムレッドっていうのがあって、
うん、
興行収入がすごく良かったやつなんですよ、
うんうんうん、
で、あの歌手のアドが、
うんうん、
歌っていう役での歌で、それこそ歌って役の、音楽だけずっと当ててて、
うん、
映画の中で6曲だか8曲だか歌ってるんですよ、本当に、
うんうん、
で、あれが Amazon プライムで見れるようになったってんで見たんですよね、
うんうん、
で、あのこれ、まあ、悪い意味になっちゃうんですけど、僕それほど悪感情ないんでちょっと許してほしいんですけど、僕ワンピースのアニメとか映画って結構見てるんですけど、
うん、
アマプラで見れるやつ、
うん、
全部声優が解釈違いなんですよ。
へえ、あ、そうなんだ。
全く合わないんですよね、何を聞いても、うんうん、で、うん、あのアニメとか映画を見るたびに違うんだよなって思うんですよ、それは、
うんうん、
でもこんなに合わない作品ってめったになくて、
うん、
だからその最初はアニメ作ってるスタジオが単純に僕の好みに合わないのかなとかいろいろ考えてたんですけど、そうじゃなくて、ワンピースっていう漫画自体がすごく、あの漫画で書いてるにもかかわらずこっちに想像をさせてるコンテンツだと思うんですよね、僕。
おお、なるほど。
声とか動きとか、
うん、
だからこのコマはこうやって動いてんだろうなっていうことを漫画なんだけどすごくこっちに再現させてるんだと思うんですよ、もともと。で、後から出てきた映画と合わないのは当たり前で、僕の頭の中で勝手に作ったものなので、
うん、
で、他のアニメとかだと一切ないレベルまで違和感があるんですよ、本当に。ワンピースの
場合。なるほどね。
で、これはいい悪いじゃなくて、そういう漫画だから売れてんのかなって最近考えてます。
なんかイメージ喚起力がまあ強いってことなのかな、うん、一言で言うと。
いや、単純に売れてるから売れてるみたいな理屈あるんですけど、やっぱりワンピースって何がハマってるか分かんないんですけど、うん、その作者の何かのうまさがあって、それだけなんか生きたコンテンツとして何かを与えてくるバイタリティがあるから、で、僕はそこが好きで最初の方から読んでるから、映画になると一切合わないんですよね。本当に合わない。もうね、毎回見て後悔するんですよね、ワンピースは。
え、ドラえもんの声優が変わったのよりも全然合わない。
あ、全然合わないですね。もう本当に合わない。けど、あの、やりたいこともわかるし、ストーリーとかはわかるんですよ。
うんうん、
で、その都度、この映画面白かったねって他の人が言ってるの全部納得できるんだけど、僕の中でだけどうしても納得いかないんだけど、毎回見てるんですけどね。なんかね、それはね。
なるほどね。
そう。これはね。悪い意味で言ってないんですよ。だから。でもね、毎回解釈違うんだよな。本当に。
その、なんつうのかな。イメージと、
はい、
イメージがハマるっていうことと、
はい、
理解するっていうことは、
うん、
結構日常生活のことはほとんどイコールな気がするんだよね。
おお、なるほど。
理解したって言ってるのも多分そう、いろいろレベルがあるはずでさ。
ああ、そうかそうかそうか。
大体自分のなんかイメージが整合性が取れたら分かったって思ってるような気がするんだよ。日常生活のレベルにおいて。
それは本当そうですよ。
うん。
そう。
うん。だから、なんかそこ、イメージがずれるっていうのは、
うん、
多分結構ストレスだし、
うん、
なんか、ま、なんていうの、間違ってるとか違うとかっていうこととほぼイコールだけですね、逆に言うと。
うん、
で、まあ、でも人間慣れちゃうから、
うん、
ちょっと声が違うなと思っても、なんとなく慣れてそっちが別に普通に思えてくるみたいなのはあると思うんだけどさ。
そうね。
だからイメージが強いものっていうのは結構大変かもしれないね。
あの、アニメ先に見てたらよかったなって今でも思います。 本当に、
うん、そうだよね、そっちが先に正解になるからね。それはもう常につきまとう問題だけど、
まあね、でもいろんな話あるし、そういうのが今まで全くなかったわけじゃなくて、うん、何回も経験してるはずなのにワンピースだけ本当に解釈が毎回ずれるんですよね、
うん、
あればっかり本当どうにかしてほしい。
この、ね、メールでさ、
はい、
小説に限らず数学の教科書などでもですって書いてあってさ、
ああ確かに
数学も確かにイメージできないものってすごい解きにくいなと思うけど、結構人によってタイプが違ってさ、多分本当に数学、多分、数学と物理を比較したときに数学が好きな人って、
うん、
結構そのイメージをしないまま数学をそのまま取り扱ってるっていう人もいると思うんだよね。
おお、なるほど、うん。
うん。物理の方がなんかイメージを大切にしてる感じがするんだよ、なんか。
ああ、
まあ分野に、数学の分野によるんだろうけど、数学好きな人って数字が好きじゃん、なんか。
数字好きですよね。
ねえ。
そう、
うん。俺別に数字好きじゃないんだよな。やっぱ物理側なんだよな。
先輩もよく知ってる僕の、前の嫁さん。
うん、うん。
車一緒に買った時に、
うん、
ナンバーを指定できるやつ4桁の番号を適当に指定できるわけですよ、
うんう
ん
う
ん、選んだ数字の意味が分かりませんでしたで、
うん、
何で割り切れるとか素数だとかじゃない数字のイメージで選んだらしくて、
あ
でそれに僕はついていけなかったんですけど、
うん、
なるほどねって思ったんですよね。そういうこと言いそうみたいな。
そのイメージってどういうイメージなんだろうな。映像としてのイメージなのかな。
色ついてるっつってましたけどね。
ああ、共感覚だっけそれ。
って言うじゃないですか。でも、うん、その1とか2とかに色ついてるのは僕もわかるんですよ。2が青って言われたら、うん、ああまあわかるかなっていう気がするんですけど、うんうん、4桁の数字の色ってなんだよって思いましたけどね。その時
は、ね、確かに。確かに。
ちなみにちょうどこの収録の前の日に LINE が来て、
うん、
結構くだらないことで連絡してくるんですけど、地元のテレビに映ったって言って、
うん、
ちっちゃい子供たちと一緒に菜の花畑で取材受けてましたウケると思って何やっとんじゃんなんか映ったみたいな。おめでとうございますって思って。あれはね、ほんと意味わからないけど、なんか楽しそうでよかったですね。ええ、
その観光地でインタビュー受けるみたいなこと？
あ、観光地じゃないんじゃないかな。本当にローカルな、ローカルな、
う
ん、
はいはい、
番組でたまたま映り込んだみたいな感じ。あ、よかったねと思いましたけどね。楽しそうにしてましたが、うん。それが、だからその数字のイメージ言ったときに、先輩知ってるように数学科ですごかったので、
うん、
やっぱり数字とこうなんか戯れてる人っていうのは僕よりも数字に対する何かの喚起力が本当強いんだなって思ったのを今思い出しました。
そっか、俺がただ単に数字からイメージが湧いてこないだけなのかもしれないな、タイプとして、
うん、まあ、ほぼ9割9分の人は湧いてこないんだと思いますけど
ね、え、
うん、
そうか、あと、
うん、
このメールにある、
うん、
小説の、その物語のストーリーを覚えていない人が身近にいることに最近気づきましたっていうけど、俺、小説のストーリーとか全く覚えられないね。
はい、僕もですね。
読んだ端から忘れてるわ。
ああ、全く覚えてない。全く覚えてない。全く覚えてないな。でもね、十二国記すごいなと思うな。3ヶ月かけて読んでますから、最初の方忘れてるんですけど、
うん。
本文中でリンクした瞬間にちょっと思い出せるのがすげえなと思いました。
ああ、そうだね。
うん。めったにないんですけどね。うん、あって思ったんですよ。今日も読んでて。それはすごいなと思いました。
そうだな。だから俺、そうだね。
うん。
なんか、十二国記みたいなさ、ああいう作品ってさ、その全体のストーリーが面白いっていうのとさ、
はい。
あとその場面が面白いっていうのがあるじゃん。
ああ、わかります
よ。まあもうその、どの小説もそうかもしれないけどさ。
うん。うん、
俺やっぱ個人的にはやっぱりその場面が面白いものの方が好きなんだろうな。
ああ、つながりがどうとかって言うと覚えてなきゃいけないですからね。
そう、ね。読んだ端からストーリー忘れてんだからさ。
そうね。
まあね、伏線とか、そのリンクとかして、もちろんそういうきっかけがあれば前のストーリー思い出すけど、
ああ。
そういうことを意識してあんま読んでないん だろうな、そこで初めて思い出すってことは。
僕次読もうと思ってるやつ、
うん、
まあ、2年ぐらいずっと持ってて読んでないんですけど、
うん、
吉川英治の三国志を見たいなと思ってて。
お、
あの吉川英治の三国志ってあの横山光輝の漫画の三国志のモットーになってるんですよね。
あ、はいはいはいはいはい、はい、なるほど。
つまり三国志っていろんなバージョンがあるんですけど、
うん、
三国志演技の中でもいろいろあるんですけど、うん、吉川英治のやつをもとに、うん、その横山光輝が60巻の漫画を描いてるっていうことなので、
うん、
今読んだら多分全部のストーリーわかるよなと思いながら何十年も経ってるわけですよ、
うん、
で読んでないんですよ僕、うん、三国志腐るほど読んでるんですけど、うん、吉川英治版読んでないんですよね、
うん、
だから珍しくストーリーが全部わかるものの再読じゃなくて初読なんですよね。あれやってみたいなというか思ってます。僕そういうことがまずないんで、そのストーリーを覚えてる本っていうのがないので。
なるほどね、
うん、
あ、一部結構三国志マニアだもんね。
かつてのもう20年前の、いや今読んだらどうなるか、何にも覚えてないはずなんだけどな、覚えてるかもしれないな、どうだろうな。こないだ保坂和志さんのカンバセーションピースっていう小説読んだんですけど、
うん、
めっちゃくちゃ面白かったんですよ。もう
へえ、
ドハマりしたんですよ。本当に面白くて。で、ストーリーは全く覚えてません。
いや、なんかそういうのはあるよね。
ある。
うん、
で、これは多分間違った感想じゃなくて、あれはストーリーないよってみんな言ってくれると思います。
あ、なるほど。
多分。多分ですよ。でも、あれはですね、本当面白かったです。もう、こんなに面白いっていうことないぐらい、過去最高に面白かったんじゃないかな。でもストーリーは覚えてない。
Kindle がねえな。
よかったですよ、カンバーセーションピース。ぜひ読んでください。本当に誰に聞いたんだったかな、内科の先生に聞いたんだった
かな。え、長いよね。
カンバーセーションピースです。カンバーセーションです。
Kindle がねえなと思って。
ないんですね、
うん、紙しかねえ。
紙で読んでください、ぜひ。
あと、なんだっけ。
うん。
この医師の作った頭の良さテストみたいな本知ってる？
それ、なんでしたっけ？中なんとかさん？僕、それやったことないです、ね。
本田真美さん。
全然違った。中島でもなんでもない。やったことないな。
認知特性から見た6つのパターン。まあ、なんか映像、イメージ型とかなんかそういう話なのかな。
どうせなんかかもなく不可もない点数出んだろうなとしか思わなくなってきた。
まあ、ね、頭の良さっていうのがちゃんと鍵括弧になってるから、
あ、
こう、なんていうの、まあ、わかりやすくこう、あえてこう書いてるっていう感じはするから。
なんかそういう IQ テストとかってなんか100個受けて1個ぐらいすごい点数が出たら楽しいっていう感覚が20代の時あったんですけど、
うん、
出たら楽しいと言いつつ1回も出たことがないうちにだんだん飽きてきましたね。
わかる。
まあなんかちょっと目の前に見つけたらやるかもくらいですかね。でもやってみたい気はなくはないな。どういう感じなんだろう。
なんか認知特性の話はなんか読めるのかな、テストを。
ああ、点数っていうよりはその方向性を出してくれるんですかね、
う
ん。
そうそうそう、なんか認識の仕方って人によって違うんだよみたいな話なのかな、分かんないけど。
20代でやりてえな、それ。
そういうの早く知りたいよね。
早く知りたい。
まあ、読んだからって納得できるかどうかは別の話だけどね。う
ん、かつ、それを応用できるかすら全く別なんですけど、うん、まあでも早く知りたい。まあでも、なんかだんだん興味湧いてきました。ちょっと覚えてたらやるかもしれないな。うん。
陽先輩、ヤンデル先生、こんにちは。雑草と申します。233回放送で、植物学についてお話しされていたのを聞いて初めてメールします。
お、
うん
うん、
植物学者は少ないといった内容からスタートしていたと思うんですが、
うん、
大学で農学系を専攻した私にとっては植物を研究している人が多かったのでかなり衝撃でした。
おお、うん、いいですね。
変異個体をどうやって増やすのかという話題があったかと思います、
うんうん、
動物だと受精卵をどうのこうのとか、
うん、
植物は基本的に 茎からでも根からでも簡単にクローンが作れます。
なるほど。
学部制の授業の実験レベル、高校でも部活でやっているところはあります。なので変異個体に限らず同じ遺伝子を持つ個体を増やすのは容易です。
うん、
まあ、継ぎ木とかもあるもんね。
そうですね、言われてみればそうだな。桜の木とか。
むしろ受精卵を扱う動物の方が難しいのではと聞いていて思いました。植物病理学の話題について大学の授業では、病原の種類（菌、ウイルスなど）や微生物がどのように植物内に侵入するか、それに対して植物がどう反応するかとか、そういったことを勉強したことを覚えています。きっと医学の病理学とは大きく違うんだと思います。
うん、
植物にも免疫系っていうか自然免疫系あるからな、RNAi とか。
あ、そうなんですね。
うん。そんな私が研究していたのは雑草学でした。
うん。
以上、植物学やっていた人も聞いているよというご報告でした。
いや、
まあ、ということで雑草っていう ペンネームっていうかラジオネームですね。
ラジオネーム雑草で雑草やつなんだ。この間、三浦しおんさんの愛なき世界。
うんうん、まだ読んでないけど。
読みました。
読んでた。うん、
読みました、
うん。
面白かったです。
うん、
面白かったですし、
うん、
ですね、愛なき世界に出てくる、その三浦しおんさん愛なき世界に出てくる植物の研究してる人は、
うん、
生命科学研究の場面とほとんど変わりませんでした。
ああ。
植物ゆえのみたいな感覚ではなくて、ああ、こういう研究じゃねえっていう感じでした。
へえ、あ、そうなんだね。
うん。
うん、まあね、その分子生物学とか遺伝学とかってことなのかな。
まあ、そうっすね。
向き合い方が一緒みたいなことなのかな。
そうっすね。あるあるあるあるかな。いや、面白かったですよ。上下巻とは思えないスピードで読みましたけど。
すごいな、
本当に。ちょっとした単行本1冊分ぐらいのスピードで2冊読めるくらいの、
うん、
鬼リーダビリティ。
あ、リーダビリティね。
漫画並みなんですよ、読むスピードが。全く引っかかんないですからね。三浦しおん鬼と思いましたね。本当に。
うまいんだ、やっぱり。
いや、あれそう。あの引っかからなさはちょっと芸術ですね。
本当に。そうなんだね。
何に近いんだろうな。なんか、ハードル層を見てるみたいな感じ。全く引っかからないで、その上半身がスーって動いていく感じみたいな。
うんうんうんうん、
もうちょっと人の書いたものだったら、ん？って何回か読んだりするはずなのに、一回もねえなっていう感じですね。
それはすごいな。
うん。まあ面白かったですよ、ですから。結末に向けての展開も淡々といく感じが、あ、でも、あんまり言わない方がいいのか。愛なき世界は読んだ方がいいですって何人かからリプライで鬼押しされたんで、読みましたけどね。本当にね。
いや、これ、まあ、なんていうか、遺伝的な操作をするのが植物の方が簡単っていうさ、
はい。
ことが書いてあるけど、
うん、
その難しいポイントが多分違うんだよね。
ああ。
動物はその細胞に遺伝子とか入れるのはめっちゃ簡単なんだけど、
うん、
植物は多分そこはちょっと手間がいるというか大変なんだけど、
うんうんうん、
まあ増やすのは植物の方が簡単かもしれないね。
愛なき世界で遺伝子いじるやり方、
うん、
いじってなくて、
うん、
ただ交配して何世代分育てて確率で引き上げてましたよ。だから何の株と何の株を交配させることで何分の一の確率で何が生まれてきてみたいなのをゴリゴリ力でやってました。あ、
それ作った後、まあ、なんかその、要は人工的に遺伝操作しようとした時ってことかな。遺伝子改変みたいなことをしようと思った時の大変さかな。
単純に。
まあでも、うん、それはね、研究する内容というか実験系によるからね、そういうのが必要かどうか
って。そうですね。まあ、メンデルでやってた感じでしたけど。うん、
なるほどね。
ええー。
一応さ、マウスとかもかけるときさ、例えばその、
はい、
A っていうノックアウトマウスと B っていうノックアウトマウスと掛け合わせて、
はいはい、
A も B もノックアウトされてるものを取りたいとかっていうときがあってさ。
あ、なるほど。後輩で行くときもあるんですね。
そうそうそう。
うん、
で、なんか、ちょっと細かい話なんだけど、最初さ、
うん、
ヘテロっていうか2本さ染色体で同じものがあるじゃん、はい、母親から来てるものと父親から来てるものが、
はい、
でだから多分 A っていうものが A っていう遺伝子がノックアウトされてるって言っても、
うんうん、
ノックアウトっていうのはまあなくすって意味だけど、
うん、
例えば片アリルだけ母親側のゲノムだけ A が壊れてて、はいはい、もう片一方の方は壊れてないってヘテロっていう状態だけどさ、
はい、
でその片一方ずつ壊れてるもの同士を掛け合わせて子供を産ませると4分の1の確率で両方壊れてるやつが生まれてくる。
そうですね、
2分の1から2分の1で、
はい、
でめんどくさいことにさ例えばノックアウトって要は遺伝子が両方とも壊れてると生まれてこないとかあるんだよ、うん、生きていけないから。
ああそうっすね、うん、そうだそうだ、うん、
だからわざとヘテロの状態で2本ある染色体のどっちかしか壊れてないっていう状態でさ、
うん、
維持してるってさ、
うん、
実験に使いますっていう時だけ掛け合わせて子供を産ませて、
うんうんうん、
両方壊れてるものを4分の1で確率で取ると。
なるほど、うん、
でそれを A と B 両方壊れてるものを取りたいってなると、
うんうんうん、
A と B をそれぞれヘテロで持ってるやつを掛け合わせるって話になって
確率的な問題になってきますね。
16分の1とかになるんだよね、
うんうんうん、
そ
う
すると
。
でさらにオスだけ欲しいとかってあると、
あ
32分の1とかになって、マウスって1回に 7,8 匹子供を産むんだけど、
うん、
それでも1匹取るためにこう4匹ぐらい母親用意しなきゃダメで、
はいはいはい、
でそれが計何十匹かいますみたいな話になると、もうなんか鬼のようにケージが増えるんだよね、マウスの飼育の。
それしんどいだろうな、
うん、あで山中先生、ノーベル賞取ったね、山中先生が一番その予算とかがまだつかなくて大変だった時期に、
はい、うんうん、
自分でマウスのケージのその掃除とかをしてて、
うん、
ケージ交換をしてて、
うんうん、
っていう苦労話があるんだけど、
うんうんうん、
まああれマジでめんどくさいんだよね。
ああ、それ本当に嫌なやつですね。
ね、いちマウス勝てたっけ？
僕マウス勝ってません。僕やってないんですよマウスは。ただし、ま、僕と一緒にかなり早い段階で一緒に研究してた某外科のドクターが、
うん、
マウス系の研究をしてて、
うん、
だから僕の実績の中にはマウスのやつ入ってるんですけど、マウスの実験系でなんで僕がそれを覚えてるかというと、そのマウスの病理を僕が見たんですよね。
ああ、なるほどね、うんうん、
マウスの病理めっちゃちっちゃいんで難しいんですよね
そうなのか、そうなんだ。
いや、なんか単純に、
ね、
いや単純に人と同じ感覚で見ていいのかなっていうのはちょっとドキドキしましたけどね。
そうかそうか、なるほどね。確か
に、あの三浦紫音愛なき世界本当にいい作品だと思ったんですけど、
うん、
これちょっと先輩に聞いてみようかな。300分の1の確率で何が生まれるっていう時に、
うん、
だから1200株用意したら、あの理論上は4株できるはずだって書いてるところに僕引っかかっちゃったんですけど、
うん、
300分の1の確率ってそれでいいんでしたっけ、うん
え、いや期待値が4っていうこと
っていう言い方をしてるんですけど、
うん、
300分の1を300回繰り返して本当に1出るんだっけっていうのを考えちゃったんですけど、
ああ、はいはいはいはいはい、
うん、
いい、まあ期待値は4で合ってると思うよ。
いいのか、それはいいのか。でも
本当に4匹欲しいんだったら、
はい、
何匹、まあ、倍ぐらい用意しないとダメだよ、
ね、植物の場合は1用意できればいいらしいんですよ、うん、その1株からいっぱい取れるから、花粉、
ああなるほど、ね、
花粉が、はいはい、うん、だから4取れるんなら同じみたいなこと言ってて、
は
い、あれその確率計算って本当にいいんだっけって思いながら読んでました。
うん、いや4回出てくると思うよ。
いいのか。
うん、いや、イッチの今感覚的に引っかかってるところは、
わかります。
多分ポアソン分布を、あの、勉強、ポアソン分布を思い浮かべても、でも結局平均ってラムダって、その、
いいのか。
期待値出すから4だと思うよ。
あ、いいのか。いいんだ、いいんだ、うん。いや、まさかこの校閲してないってことないよなと思いながら、ちょっと引っかかりながら読んでたのと、うん、あとは、研究者を、可愛いのにダサい T シャツ着てるっていうそのキャラ造形に若干イラッとした以外は完璧でした。
ああ、
うん、
あの人はちゃんと、
うん、
じゃないな、ゴリゴリのオタクでもあるから、
うん、なんかもうね王道すぎてはいはいってい
や、うん、そのなんか違和感は分かるな。でもさ、うん、それって今関係ないけどさ、やっぱさ文芸とライトノベルのさ違いがさちゃんと頭の中にあってさ、混入するとモヤっとするってことでもある気がするんだよそれって。
いやーこれ本当ネタバレしない方がいいのかなと思うけど、結構前の作品だからもういいのかもしれませんけど、
うん、
あのライトノベルの展開かなと思ってたら最後そうでもなかったりするんで、そこでも二段モヤするんですよね、
うん、
意外とシビアに終わってくるんですよ、うん、でもこれ言わない方がいいのかもしれないけど、それももやっとしたんだよな。
ああそのリアリティラインがなんかこう上下してる感じがするよね。
します。
そのキャラキャラしいさ、
はい、
登場人物は出てきてるけど、そのストーリーラインがのリアリティラインが高いとさ、現実寄りだとさ、
はい、
どの温度感で味わっていいか分かんないみたいなのあるよね。
そうなんですよ、
うんうん、
で僕はなんかこの文体、このあまりに読みやすい文体だと有川博を連想してしまうんですね。
あ、はいはいはいはい、
有川博ってのは絶対にくっつくんですよ
はい、はい、
結果的には、
うん、
まあ、詳しくは言わないですけど絶対にくっつくんですよ、うん、最終的には、
うん、
三浦しゅんはそうでもないんですよね。でオタクとしてのスタンスの違いなの
違いがなのかもしれないな。ちょっと安易に、ね、言えないな。
あのですね、確かに僕も安易に批判してるんじゃなくて、
うん、
ある意味美しいと思っておすすめなんですけど、
うん、
その微妙なこの心にかかってくる負荷を誰かに語らずにはいられない辛さを分かってほしい、
うん、いや分かる、そのわめっちゃ分かるな。まあ俺引っかかるときだって逆なんだよね。そのあでも同じか、うん、その割とそのアニメとか見ててそのシリアスっていうかリアリティがあるっていうか現実寄りの結構ハードなストーリーで進んでって、それがすごい好きだったのに、
うん、
めっちゃなんかコテコテのキャラ出てきたなみたいな。
あ、いや分かりますよ、
引っかかりは確かにある。
分かるわ、
分かるな。あれすげえリアリティライン下がったみたいな。リアリティラインが低いのは嫌なんじゃないんだよね。リアリティライン低い、
ああ
作品だって好きだからさ、
あの作品が醸し出してるゲシュタルトと合ってるかどうかなんですよ、
う
ん、
あ、本当そうだね。
これこのテンションだったらこう落ちるかなっていうのがずれた瞬間のあのもやじゃないんだけど、なんでしょうね、あの、
うん、
若干のストレスがあるんですよね。でもね、意図的にずらしてたりもするから何とも言えないんだよな。それがいいでしょ。
もちろんね、そういうことを分かってやってるのは間違いなくて、その効果がどう出てるかっていう解釈だからね。
あ、まあ、まあ、ほんとそうですね。だからもう全部分かってやってるんですよね。
うん。
ほ
ん
と一流はみんなそう。うん。それはそうだな。うん。まあ、あの、愛なき世界良かったです。おすすめしていただいた方、どなたか忘れましたけど、ありがとうございました。面白かったですよ。
ね、そうそうそう。うん、このね、あの、メール会で。
そうだ、メール会でしたね。もうちゃんと読んでますから、ね、僕そうやってね、うんうん、ありがとうございます。
というわけでですね、うん、まあ、メールをねちょっと読みましたけども、
日本しか読
みなかった、
はい、
ね、非常にいい会社だったんですけど辞めて、
はい、
まあ、ビオリーやることになったんですけどね、
はい、
完全に前の会社と縁が切れるわけでもないっていうね、向こうのご好意があって、
なるほど、
はい。なんとかね。まあ、全体的にね、ゲノム医療みたいなね、ことにね、コミットできればいいなとは思ってるんですけどね。
そう、将来的に。ああ、なるほどですね。
うん。
ぜひ。
そのためには、俺のね、医療知識のアップデートが全然行われてないっていうことに愕然としたっていうのが、まあ、ちょっと退社した理由の一つなんですけど、うん、当たり前だよね。その、研究の方に行ってたからね。
その先輩のモチベーションについていくためには僕もアップデートを怠らないようにちょっとしますので、はい、では頑張ってまいりましょう。ぜひ
参りましょう、
はい、
というか今これを配信されてる時は俺は多分あまりの自分の的なさにのた打ち回ってると思いますが、頑張れ俺っていうことでね、
はい、僕は多分先輩が来て少し仕事に余裕が出たのをいいことに多分学会に行きまくってると思いますが、
このタイミング余裕出るのかな。なんかね、手伝えるさ、その病理診断じゃないところの手伝える仕事はまあ若干ある気はするけどさ、
うん、
ね、ビビたるものだと思いますので、まあ今週は以上です ありがとうございました。メールありがとうございます、皆さん。
ありがとうございます。
はい。ごきげんよう。
はい、ありがとうございました。